77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは。農家バーナヤの淵上慶樹です。農業をテーマにしたバー、農家バーナヤからお送りしますナヤラジオは、農業をあらゆる視点からありのままにお伝えする新感覚農業バラエティです。毎回一つの話題をテーマに、私淵上慶樹が30分間喋り続けます。農産物の開発、生産、流通、消費、そして歴史や文化など、農業に関係することなら何でもご紹介しちゃいます。はい、というわけで今日はですね、2月14日です。はい、2月14日何の日か皆さんご存知ですか。はい、バレンタインデーですよ皆さん。はい、チョコあげました？チョコもらいました？はい、どうですか野口さん、あげました？はい、ま、あんまりあげてない感じですか。はい、まあそうですね、まあ毎年あげるよって方もあんまりあげないよって方もいらっしゃるかもしれません。まあ結構職場とかでですねもらうよっていう方も多いかもしれないんですけど、まあ職場によってはですね、こうあんまりあげないでということで、まあ、禁止してるところもあるみたいなんですね。皆さんどうですかね。結構もう最近読んだ記事だと、女性の5割が禁止に賛成してるそうなんですね。男性の皆さんどうでしょうか。ね、楽しみが減ったとか思いますかね。はい、まあ、禁止は寂しいなという方もいらっしゃるかもしれませんね。まあ、私もですね、まあ、禁止は禁止でもいいのかもしれないんですけど、まあ、結構お返しをですね、考えるのが楽しかったんで、ですので、お返しの時期といえば3月ですよね。3月の、まあ、旬の果物とかで、手作りスイーツを作ったりとかして、今年は金柑にしようかなとか、そういうのを考えるのが割と好きでしたね。はい。ですので、私はですね、バレンタインデー、まあ、結構、毎年、好きですね。はい。まあとは言ってもですね、職場でのやり取りが、まあ、ちょっと面倒だよというところとかもあるかもしれないですよね。なんか私の知り合いのある会社はですね、バレンタイン そのギフトのやり取りをチャリティーに変えたそうなんですね。はい、で、毎年、まあ、今年は盲導犬協会ですとかいう感じでこう皆さんで、寄付をするみたいな、まあ、そんな風にイベントに変わったとか聞いて、あ、面白いなって思ったところですね。はい、バレンタインデーといえばですね、愛のイベントなんですけど、まあ、この寄付とかもですね、もうチャリティーもこれも愛の形ですもんね。はい、ですので、まあ、最近なんかいろいろなこう文化が広まりつつあるのかなみたいな感じで、そんな風に思ったところです。はい、とは言ってもですね、日本ではやはりバレンタインといえばチョコですよね。チョコ、はい、チョコといえばカカオですよね。はい、というわけで今日のテーマはカカオ豆です。農家バーナヤのナヤラジオ。今日はですね、カカオ豆についてお話したいと思うんですけど、カカオ豆、カカオはですね、私作ったことがないんですね。はい、あんまり日本では栽培されてなくて、でカカオ豆の畑を見たこともないんですね。はい、なんですけど、このカカオ豆ですね、こう調べていくと、まあ、いろいろなですね、歴史や文化やですね、もう生態が、明らかに、なってきますので、もう今日はですね、そんなお話をもういろいろしていきたいと思います。はい、でこのカカオ豆原産ですね。はい、原産はどこなのかというふうに、調べてみたら、これは中央アメリカから南アメリカの熱帯地域ということで、国で言えばメキシコとか、まあ、南の方に行くとブラジルとか、まあ、そのあたりですね。はい、まあ、現在ではですね、もう中南米だけではなくて、アジアとかですね、アフリカとかそういったところでも栽培されているらしいですけど、もともとは、中央アメリカから南アメリカ出身らしいです。 はい、でそのカカオ豆がなるカカオの木なんですけど、このカカオの木は、樹高がですね、高さが 4.5 メートルから10メートル程度ですので、まあ、結構高い、ね、大きな木ですよね、はい、で、生えるのに必要なのが、栽培に必要なのが降雨、排水、湿潤などが必要ということで、水分、ね、水が必要だし、適度な排水もいるよということで、まあ、そういう条件が整ったところで、元気に育つらしいですね、はい、で、そんなカカオの実のなり方なんですけど、これが面白いんですね。このカカオの実はですね、まあ、カカオ豆ってこう、まあ、小さな豆なんですけど、直径3センチ程度ですね、なんですけど、それがですね、こう何個も集まって房状になってですね、まあ、それがこう一つのカプセルみたいなものに入ってる状態で、まあ、それが結構大きいんですね、その、カカオの実がですね、幹に直接ぶら下がってるんですね。このカカオの木の、まあ、一番メインとなるような、まあ、太いところですね、そこに直接ぶら下がってて、でこれはですね、南米とか、まあ、そういった熱帯地域でよく見る変な生え方なんですよね。はい、ナヤラジオでも何個か前に変な生え方をする野菜ということで、中南米の果物は面白いよみたいな、そんな話をしたんですけど、まあ、そこにも登場したような感じでですね、幹に直接、生える、果実ということで、まあ、これがですね、まあ、言葉で言うと幹に生える果実の果って書いて寒生果って言うんですね、はい、この寒生果結構熱帯地域に多いです、まあ、これは、まあ、どうして寒生果ってなってるかっていうと、まあ、動物にですね、食べてもらうためなんですね。枝とかだと大きな動物が来て食べてくれないので、幹だと、まあ、大きな動物が食べてくれて種を運んでくれるねっていう、そういう狙いがあるみたいです。はい、まあ、そんな、カカオなんですけど、このカカオですね、この栽培がですね、こう始まったのがもう結構古くてですね、まあ、そこからもいろいろな歴史があるんですけど、番組この後はですね、カカオ豆の伝播、どうやって広がったかについてですね、お話していきたいと思います。今日も皆さん、番組最後までお付き合いください。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマはカカオ豆ということで、カカオ豆の、いろいろなことについてですね、お話していきたいと思うんですけど、カカオ豆ですね、もともとは、どんな風に使われてたかというと、これがですね、メキシコ、今のメキシコなんですけど、ここでアステカ帝国ってあったんですね。で、アステカの人たちが、飲み物として飲んでいたのが、記録に残ってる、まあ、一番古いあたりのですね、記録です。で、記録はあんまり残ってないんですけど、もう少し前にもマヤ文明の人たちも、飲んでいたんじゃないかというふうに言われています。はい、でこのカカオ豆ですね、これはそのアステカではこうみんなが飲めてたわけではなくて、戦士とかですね、王族とかですね、そういった人たちが飲める、まあ、特別な飲み物だったみたいです。はい、で現在のチョコレートみたいになるためにですね、こうどういうことがあったかっていうと、スペイン人がですね、メキシコ新大陸に行くわけですけど、その時にですね、スペイン人たちが持ち帰るわけです。でこれ最初に持ち帰ったのが1502年のコロンブスなんですね。コロンブスは有名な人ですけど、この人が最初に持ち帰った時は用途がわからなかったらしいです。はい、このどうやって食べたらいいのかわからなかったそうなんですね。でその後ですね、1519年、エルナン・コルテスっていう人物がいるんですけど、そのスペイン人エルナン・コルテスが砂糖を加えて、甘く、して飲みましょうっていう風に、提案して、そして、ヨーロッパで普及したそうなんですね。はい、でこのアステカ帝国があった今のメキシコのあたりですね、では昔はですね、このカカオ豆はもうただの食用だけではなくて通貨としても使われていたそうなんです。はい、もうカカオ豆が お金だったんですね。いいですね、農産物がお金っていいですね。もう栽培したらもうそのままお金ですもんね。売らなくてもお金、はい、なんですけど、このカカオ豆中身をくり抜いた贋作、まあ、偽物とかもですね、もう結構お金として偽札みたいな感じでしょうかね、で出回ってたみたいです。はい、まあ、もちろんその後ですね、こう通貨が浸透して廃止されたんですけど、その昔はですね、そのカカオ豆どのぐらいの価値があったかというのがですね、わかるのが、うさぎ1羽ですね、カカオ豆 10個と交換らしいです。ウサギ1羽がカカオ豆10個ですね。で、あと昔は奴隷制もあったんですけど、奴隷1人がカカオ豆100個ということで、カカオ豆結構価値高いですよね。はい、なんでなんかカカオ豆なかなかすごいなというふうに、まあね、思いますね。はい、で、まあ、主にですね、こう飲み物としてカカオ豆楽しまれてきましたということなんですけど、この飲み物としてですね、どんな効果があったかというと、もともとカカオ豆の成分にはその覚醒作用とかですねがあることから、もう何でしょう、ちょっと媚薬としても使われたりとかですね、まあ、そういった意味があったそうです。はい、でそんなカカオ豆、まあ、その後、ヨーロッパ人によって、いろんな国に伝播するわけですけど、今一番作られてるのがアフリカですね。はい、アフリカ、カカオ豆の生産第1位はアフリカのガーナなんですね。あ、失礼しました。これは今変わってますね。コートジボワール。コートジボワールで、で、ついでインドネシアってくるんですけど、トップ5をですね、コートジボワール、ガーナ、ナイジェリア、カメルーンっていって、4カ国、アフリカ4カ国が占めてるので、今、アフリカで結構作られてるらしいですね。はい、で、次にですね、アジアでも作ってますね。アジアはインドネシアですね。インドネシアが生産量に 19%、まあ、これ2012年の数字なので、もしかしたら今ちょっと変わってるかもしれないんですけど、この、アジアで作られ始めたのは、そのカカオ豆ですね、値段がもう結構高騰したために、1980年代くらいから作られるようになったと言われています。で、一方、もともとのオリジナルの中南米なんですけど、もともとの、ね、原産なんですけど、今はですね、トップ5になかなか入ってこなくて、世界で6位のところにブラジル、7位にエクアドル、8位にメキシコって来てるんですね。これは、カカオ豆のですね、疾病がですね、こう病害 が、結構広まったことで、それで、作ってる国がちょっと逆転現象みたいな感じでになったらしいです。はい、ですので今ではそのアフリカやアジアなどでたくさん作られていますよということなんですね。はい、ちなみに日本ではあんまり栽培されてないんですけど、沖縄県とかですね、小笠原諸島でちょっと作られてるらしいです。はい、通りで、ね、カカオ豆が生えてるところあんまり見ないですもんね。皆さん見たことありますか？沖縄行った人見ましたかね？まあ、私行ったことないんでわからないんですけど、はい、なので、ね、日本ではあんまり栽培されてないみたいですね。はい、まあ、今日のテーマはですね、カカオ豆ということなんですけど、この後はですね、そのカカオ豆が育んだ文明についてですね、お話していきたいと思います。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマはカカオ豆ということで、今日はですねカカオ豆についてお話しています。はい、ここまではですねカカオ豆がどうやってできたかというお話をしたんですけど、カカオ豆によって、育まれた文明ってあるんですね。それがアステカ文明です。このアステカ文明っていうのは今のメキシコあたりに、かつて栄えた文明なんですけど、まあ、カカオはそのアステカ人にとってすごく大切なものだったんですね。まあ、先ほどお話したみたいに通貨としても、流通していましたし、まあ、それだけではなくてですね、いろいろな、そうですね、何でしょう、イベント、呪術なんかにも使われたりとかですね、であとは、薬とか、あとは、ね、先ほどちょっとご紹介したみたいな、まあ、ちょっと偉い人のですね、こう飲み物としても、カカオは重宝されたみたいです。はい、でこのアステカ文明なんですけど、まあ新大陸の文明って、アジア、ヨーロッパ、まあ、どちらの影響も受けてないのでユニークな文明がすごく多いですね。はい、まあほとんどがもう今はその文明滅びてしまってるので、なかなか今判明してない部分もあるんですけどね。はい、まあそんな中でそのアステカ文明のことはですね、まあ、いろいろな本とかにも書かれてるんですけど、まあ、私のおすすめは古代マヤアステカ不可思議大全という本があって、これが結構面白いです。 これはアステカの、まあ、神話とか歴史とか、まあ、そういったことを漫画で紹介しているので、結構読みやすいんですね。こう入ってきやすいです。はい。まあ、そんなアステカなんですけど、まあ、もともとは流浪の民だったんですね。まあ、そんな流浪の民アステカ人が、帝国を築いたのは、湖ですね。テノティティトランという、こう埋め立てて作った大都市を作って、で、そこから発展したのがアステカ文明なんですね。はい。で、そのアステカの特徴といえば、なんといっても、生贄ですね。はい。アステカ人、こう、生贄によって、その太陽が昇るのを願ったりとかいう風習があったので、結構、その自分の国の人を生贄にしたりとか、あとは、よく戦争をして、で、周辺国を従えたり、それで生贄を調達したりするような、なんかそういった、ちょっと今の感覚からしたら、かなり乱暴な文明、文化があったんですね。はい。まあ、そんな、アステカ人なんですけど、まあ、終わりの時がやってくるんですね。それがスペイン人の、襲来です、はい。新大陸にですね、スペイン人が渡ってきたんですけど、ちょうどこの時アステカの神官が、お坊さんみたいな感じなんでしょうかね、が予言をしたんですね。でその予言が、アステカ人たちが崇める神様、ケツァルコアトルという神様がいるんですね。それが羽の生えた蛇の神様なんですけど、そのケツァルコアトルの神の使いがやってくるよっていう、そんな予言がたまたまその時あったんです。で、その神の使いのはどういう人かというのを、その予言の内容はですね、白い肌に赤い、髪の生えた、そういった人たちが神の使いとしてやってくるという予言だったんですね。で、ちょうどその後に現れたスペイン人たちが、もう見た目がたまたますごくそっくりなので、ですので、これ、結構のんびりしちゃったりというか、アステカ人たちみんなそのスペイン人を歓迎したんですね。はい。で、抵抗して、立ち向かったりとかしなかったので、もうあっさり王様も捕らえられて、そして征服されてしまうんですね。はい。で、まあ、王様モクテスマって言うんですけど、アステカの王様モクテスマは捕らえられて、そして、その後ですね、アステカは降伏しますよということを民衆に高いところからこう呼びかけるんですけど、怒った民衆が石を投げて、そしてモクテスマは、亡くなってしまうんです、はい。で、その後帝国は、モクテスマの甥クワウテモックっていう人物に受け継がれるんですけど、そのクアウテモックもアステカ人に、すいません、スペイン人に捕らえられてしまって、そしてもう結構おしまいはですね、あっけなく、終わりになってしまうということなんですね。で、もともとこのアステカ民族はですね、こう周りの国と よく戦争していたので、ですので、新大陸にやってきたスペイン人は、周りの国々に呼びかけてですね、こう一緒にアステカを倒そうって言って、で、周りの国も全部敵になってしまったので、ですので、なかなか、アステカ人はですね、こうスペインに対抗するのが難しかったというふうに言われています。はい。まあ、あとはですね、まあ、持っている、装備もですね、スペイン人とアステカ人で結構違いましたし、あとは、スペイン人の持ち込んだ病気とか、まあ、そういったものもあるんですけど、まあ、それで、カカオ豆が育んだ文明、アステカ文明は終わりを迎えるんですね。はい。まあ、終わりはですね、もう、結構悲しい終わり方なんですけど、これ、農産物の、これカカオ豆だけじゃないんですけど、農産物の電波を調べると、もう結構そのもう戦争とかですね、まあ、そういった、大きなその出来事とセットになっているもの がかなりあるので、ですので、もう人類のですね、いろいろな大きな出来事と、農産物の電波ってかなり密接に関係してるんですね。はい。まあ、今日はですね、たまたまカカオ豆のお話でこうご紹介しましたけど、まあ、そういったお話ですね、まあ、いろいろな野菜をテーマに、これからもね、お伝えしていけたらなっていうふうに思います。はい。というわけで、今日の、ナヤラジオテーマはバレンタインデーにちなんでカカオ豆についてお話しているわけですけど、この後はですね、カカオ豆の新しい、広がり方についてお話していきたいと思います。番組どうぞ最後までお付き合いください。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますなやラジオ、今日はバレンタインデーということでカカオ豆をテーマにお送りしています。はい、まあカカオ豆についてですね、今日いろいろお話してきたんですけど、ここからお話するのはカカオ豆の新しい、種類ですねについてお話していきたいと思います。はい、まあ、ここ数年注目度急上昇中なのがルビーチョコっていう、チョコなんですけど、皆さんご存知ですか？はい、これがですね80年ぶりに発見された第4のチョコっていう、こう触れ込みなんですね。はい、第4のチョコっていう、私も初めて聞いたんですけど、第1、第2、第3があったんだということですね。そのことについても、初めて知ったという感じですね。どうですか野口さん、知ってました？ルビーチョコって知らなかったですか？ああ、まあ、私もですね本当知らなかったんですけど、この第4のチョコっていうのが、その第1、第2、第3ってじゃあそもそも何なのっていうと、第1がビターチョコ、ブラックチョコですね。で、第2がミルクチョコで、ホワイトチョコに次ぐ第4のチョコということで、色がもう本当に赤い鮮やかな色です。で、本当にルビーを思わせるような色なんですけど、これは着色してるわけではなくて、まあ、そういう色のカカオなんですということですね。はい、着色料は使ってないということ で、これ私もですね、この実際食べてみたんです。ルビーチョコを使った、ケーキ食べてみたんですけど、まあ、ほんのり酸味があって、でこの酸味も後からつけてるわけではなくて、もともとそのルビーチョコのカカオの味らしいんですね。はい、どうですか皆さん、食べたことあります？ルビーチョコ。はい、なんか ある記事によると、2019年、去年の2月の時点で日本人の 42% がルビーチョコを知っているっていうふうに回答してるそうなんですけど、あ、そうだったんですね。私知らなかったですね、ルビーチョコ。ね、これからまたどんどん、流行ってくるかもしれないですね。はい、で、まあ、そんなルビーチョコをですね、すごいですね、この記事によりますと600万人がすでに食べたことがあると回答って、そうなのかな。まあ、全然知らなかったですね、チョコ。チョコの世界もどんどん変わってるんですね。で、これでもう現在は40以上のショコラティアブランドからおよそ100種類以上のルビーチョコレートを使用した製品が、販売されているという、いうことなんで、これ、ね、見た目も華やかなので、もうケーキとかお菓子とかにしたらもう本当に、ね、綺麗ですよね。はい、まあ、そんなルビーチョコなんですけど、まだ食べたことないよって方は、これは結構そのルビーチョコはネスレが、推してるので、ネスレって会社ありますよね。はい、なのでネスレといえばキットカット有名ですよね。キットカット、ルビーチョコのキットカットがあるみたいなので、まあ、見かけたらですね、まあ、チェックしてみてもいいかもしれませんね。はい、まあ、そんな、カカオ の世界ですね。まあ、いろいろな歴史、そしてこれからのカカオについて、お話ししてきたわけですけれども、皆さんいかがでしたでしょうか。はい、ルビーチョコ気になりましたか。はいはい、まあ、今日はですねバレンタインデーということでカカオ豆についてお話してきたんですけれども、そろそろお別れのお時間がやってきました。はい、この番組では皆さんからのメッセージも募集しています。皆さんにとっての農業、野菜、果物のお話を聞かせていただけたらと思います。好きな野菜の話でもいいですし、野菜売り場で感じたことでもいいですし、あとは家庭菜園でのエピソードなど何でも OK です。宛先はメールまたは Facebook、インスタで受け付けております。メールアドレスはハイフンなしでファーマーズバーナヤアットマーク gmail.com、 farmersbarnaya アットマーク gmail.com、Facebook、インスタは農家バーナヤで検索してみてください。農家は漢字、バーナヤはアルファベットで BARNAYA です。もちろんお店に来ていただいて直接お話を聞かせていただいても OK です。皆さんの野菜、果物にまつわるエピソードお待ちしています。さあ、お送りしてきましたなやラジオ、今回はですねバレンタインデーということで、カカオ豆をテーマにお話してきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。今日も番組最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナヤの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。はい、来週のテーマは、野菜の花ですね。来週もどうぞお付き合いください。それではまた来週この時間にお目にかかりましょう。バイバーイ。
Thank you.